皆さんこんにちは、ひろみです。この番組はプロのナレーターを目指すアラサー女性、私ひろみがお送りする日記的ラジオです。もうこの放送も結構60回以上やってるんですかね。途中からこのイントロダクションをつけるようになったんですけど、プロのねナレーターって、ナレーターっていう仕事自体が何も資格がいりませんし、自称で通ってしまう職業なので、じゃあプロのナレーターってなんやねんって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、私の中ではどうでしょう、声の仕事だけで食べていけるっていうのはもちろんのこと、そういう生活をもう死ぬまで続けていけるっていうことと、あとはもう名指しでお仕事をいただけるっていうことを目標にしています。だから死ぬまでこの仕事をやっていけるかどうかは死ぬまでわからないので、私は一生プロのナレーターを目指すっていうイントロを言い続けるのかなと思ってるんですけど、私の中の定義はそうですということをちょっと今日説明させていただきました。で、今日はですね、最近こう知り合った方のお話を聞いて、ああめちゃくちゃいいなと思ったことについてお話ししたいと思います。で、その方が私より年下の、20代後半の女性なんですけれども、とてもこう自分の意思意見が強くって行動力のある、とてもこうかっこいい女性でした。で、小さい時からそういう子だったのかみたいな話になった時に、やっぱり中学生の時から自分で部活を作ったりとか、とってもこう今と変わらない姿で、あ、もともとこういう子だったんだなと話を聞いて思いました。で、そうなってきたら、どういうこう育てられ方をしたのかなっていうところも興味が湧きまして、で、聞いたところ、お父さんもお母さんも本当に素晴らしくてですね、お父さんはもとても無口な方だったそうなんですけれども、小さい時から質問をよくしてくれたみたいなんですね。例えば黒人と白人が昔トイレさえも別々にされていた、あるいはバスのね乗る席だって別だった時代があったじゃないですか。それについてなんでだと思うとか、もういろんなことについて、これどうしてだと思うとか、そういうことを言ってたらしいんですね。で、それについて特にこう不正解とか正解とかもなく、とにかくこう考えさせる特訓っていうのをしていたそうなんです。で、お母さんはというと、お母さんも素晴らしい方で、なんて言うんでしょう、何かをやりたいと言った時に、なんでなんで攻撃をするらしいんですよ。なんでそれがやりたいのかで答えると、なんでそうなのかって、そうやって答えていくと、本当にこう自分の気持ちに嘘がないか揺るぎがないかっていうのがわかるじゃないですか。で、本当にこれ本気だなと思ったら 100% 応援をしてくれるらしいんですよ。わあ、素晴らしいお父さんとお母さんだなって話を聞いて思いました。で、こういうご両親に育てられたから、こんなこう行動力もあって意志も強くて素敵な女性になったんだなと思ったんですけども、やっぱりそれは私もすごく真似させていただきたいなと、もし子供を授かれたとしたらと思うし、親戚の子とかそういうことを話す機会があったら、なんかね、その子がこう疑問に思うことは大切にしたいし、それに対しての意見っていうのも大切にしたいなと思うんですよ。なんでかっていうと、やっぱり小さい時って疑問いっぱいあったと思うんですよね。なんでお父さんとお母さんは、結婚したのとかも、これおかしいかな、あるんですけど、例えば私はちっちゃい時、お父さんとお母さんを見ていて、同じ子同郷ですし、生年月日が一緒だったんですよ。これは今思うとものすごい偶然なんですけど、小さい時はそれが自分にとっては普通だったので、友達のご夫婦が、友達のご両親が2歳差とか聞くと、もうドキドキしちゃったんですね。夫婦は同い年で生年月日一緒じゃないといけないのに、これは外に行ってはまずいんじゃないかみたいな、なんかそういう、今のはちょっと疑問ではないんですけど、子供ってやっぱりね、見える世界が広がれば広がるほど不思議に思うことってたくさんあると思うんですよね。だから、いろんなこう景色を見せてあげたりとか、話をしてあげたりとか、人と会うとか、そういうことって体験を提供するっていうだけでも、とってもこう視野が広がって、その分 考えるチャンスが生まれるんじゃないかなと思うわけです。で、私も小さい時にタイに住んでたことがあったので、当時のこう記憶ってめちゃくちゃ今も鮮明に残っていて、いろんなことを感じて考えて疑問に思って、とっても楽しかったんですね。で、その知り合いの方も今も自分で考えて行動してっていうことをされているんですけれども、でも大きなこう組織に入るとやっぱり浮いてしまうっていうような話も聞きました。これはなんか日本あるあるなんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりこう日本って小さい時からみんな一緒っていうのが正しいといいものとされていて、こうやっぱりちょっと目立つ人って出る杭打たれるじゃないですけど、そう幅にされがち、アウトロ扱いされがちじゃないですか。でも本来であればいろんなこう考え方があればあるほど多分生き残りやすいはずなんですよ。なんかダーウィンの進化論みたいに、同じことをずっとやっていたり同じ遺伝子でいても環境は変わるわけなので、どんどんどんどん変わらないことが衰退の原因になったりもしてしまいますよね。で、今のその日本っていうのはやっぱり私たちちっちゃい時からみんな一緒っていう教育を受けているので、やっぱり世界と比較した時に倒れやすい、衰退しやすい、そういう組織っていうのが増えてるんじゃないかなと思ったりもするわけです。で、しかもその組織の中にね、例えば中途で入った方とかが疑問に思うことってたくさんあると思うんですよ。会社って一つのなんか国みたいなものじゃないですか、良くも悪くも。なので疑問に思ったことがあって、それを言えるかどうかっていうのをまず大切ですし、言ってくださいっていうような状態であるかっていうのもなんか大きな差だと思うし、って考えると多分言ったらぺちゃんこにされるっていうところも結構あるんじゃないかなとも思ったりもするんですよね。これは私のなんか勝手な見解なんですけれども、でもこの前ですね、夫婦のっていう本を読んでなるほどと思ったんですけども、夫婦はどうして一緒になるかっていうと、やっぱり強い遺伝子を残すためと、あとは一緒に生活をすることで、まあ、生き延びるため、一人よりも二人の方がいいじゃないですか。で、かつその二人も似てる性格だと、例えば何か起こった時に同じ行動を取っちゃうから、それが当たってればいいんですけど、当たってなかったら二人とも共倒れしちゃうかもしれない。だからこそ夫婦っていうのは全然似てない者同士が惹かれ合うようになってるんだっていうような、まあ、そういう話が最初に書いてあったんですね。で、似たような話を私は高校生の時に聞いたことがあって、なぜ思春期の娘たちがお父さんのことを嫌がるのかとか、お父さんのこう匂いを嫌なと思うのかっていうと、やっぱり自分の遺伝子と似てるから、嫌悪をこう示すようにできてるらしいんですよ。自分と近いものと離れたいっていう本能が高まるらしいんですね。で、私は高校生の時に一人とっても野球だったかな、野球部の A 君という子がいて、ものすごくスポーツマンで、いい子なんですけど、性格的にもちょっと苦手だなって、なんかこうふってこう隣を通るとなんとなくこう汗の匂いが苦手だなって思った記憶があるんですよ。で、その後にその話を聞いて、あ、じゃあ A 君と私はなんか近いのかなとか思ったりもしたんですけど、なんかこうそういうね、遺伝子的にこう組み込まれているみたいです。だからその違うものと一緒になるように自然に人はできているらしくって、その結果生き延びていけるって考えると、やっぱりなんか学校とか組織っていうのも違うものに対しての見方とか考え方とか受け入れ方っていうのをやっぱ変えていかないと共倒れになっちゃうんじゃないかなっていうようなことを考えました。そんなねことをその知り合いの女性を見て思ったので、今日はそんな話をさせていただきました。明日からね、そんなこう組織っていうワードを何回か出しましたけれども、久しぶりに出社だという方も多いと思います。10日ぶりって結構ね、なんか経ちますよね。私はもうちょっとフリーランスなので、会社員だった時10日間も休んだことなかったんですけど、でも10 10日ぶりだったらもうドッキンドッキンだろうななんて想像してます。ワクワクして歩いてる方がいたらそれはすっごく素敵なことですよね。なんかね、旅行疲れとかそういう方もいらっしゃると思うので、まあなんとか週ね、今週は4日なわけなので頑張って行ってきていただきたいと思います。それでは今日もたわいもないお話でしたけれども、最後まで聞いていただきありがとうございました。それではですね、また次回お会いしましょう。さようなら。